バスケットオークラジオ。
はい、皆さんこんばんちは。第328回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは第7回全国クラブジュニアクラブ選手権兵庫県予選を見てまいりました岸と、
前日コンビニでハムカツを食べてお腹痛くなったモン吉です。
いい、お腹痛くなったの？
はい。
大丈夫やったん？腐ってたの？
いや、仕事帰りにちょっとお腹ついて、うん、駅の構内にあるコンビニで、あのハムカツを買ったんですよ。
はいはい、う
ん、で食べて、で10分ぐらい電車乗って、で降りて家に向かって歩いてる瞬間に急にお腹が痛くなってきて、
怖い。
はい、まあセイロガンをその寝る前と次の日の朝に飲んでなんとか治しましたけど。
結構怖いねそれ。この時期やし、ノロとかね、だんだん来る時期でしょこれ。
ね、コンビニのあのハムカツとかでなっちゃったらちょっとなんか怖い、どうしていいか分かんないですけど。
ほんまな。そうですか。僕はね、
はい、
見てきましたよ。全国ジュニアクラブ選手権の兵庫県予選っていうやつですね。
全部で何校ぐらい出場されてるんですかそれは？
学校じゃないんで、まあ、チーム数なんですけど、男子、兵庫県の場合すごく少なくて、男子12チーム目だったかな。で女子が10チームいなかったんじゃないかな。そんなんなんですけど、僕が見てきたのは準決決勝というところでございます。
おう、
で準決勝、女子は準決勝恵比寿っていうところとゴッドドアっていうところがやって、36対65、ゴッドドアと。でもう一つの山が、ブレイカーズさん、これ有名ですよね去年、日本で3位になったチームですかね、そこと VODKA ボッカっていうところかな、これがボッカさんが勝っています。で男子準決勝がゴッドドアさん、同じく女子もあったんですけど男子もあるんですね、ゴッドドアさん対、西神戸ユニバースというチームがあって、西神戸ユニバースが勝っています。で西宮ストークス対ライジングスターで、西宮ストークスジュニアがライジングスターに負けました。
ほら、
で決勝なんですけど、女子決勝がさっき名前出てきましたゴッドドアっていうところとボッカっていうところが対戦しまして、65対31、ゴッドドアが勝ちました。これで、日本チャレンジすることになります。で男子の決勝が西神戸ユニバース対ライジングスターっていうところなんですけど、ライジングスターさんはね、これなんかちょっとまだあれなんですけど、兵庫県じゃないんですよね。大阪のチームなんですけれども、兵庫県に登録させてもらえますかって言ってきたチームで、決勝まで駒を進めてきて、兵庫県なんか移住を見せないといけないんじゃないなと思いながら戦ったんですけど、結局西神戸ユニバースさんが勝ち、全国の切符を手に入れております。
おめでとうございます。
おめでとうございますですね本当に。
これあれですか、はい、兵庫のクラブチームはやっぱり神戸とか、あっち側、瀬戸内側というかなんていうんですよね、そっち側に集中されてるんですか？
もうね、
豊岡の方とかあっちの方には全然ない。
なあ、詳しいね、モン吉。豊岡とかってその裏日本の方だよね。
日本海側。
日本海側ね。あっちの方のチームは一チームもございません。
お
お。まだまだこう瀬戸内側というか瀬戸内海側。
まあ
尼
崎からぐらいから始まって、要は姫路のちょっと相生ぐらいまでのところまでの中でっていうことなんですね。
そうなんですよ。
ま
あ今まだまだ、まあ、第7回と先全国は申し上げましたが、
はい、
兵庫県としてはまだ2回目とか3回目じゃないかな、そこに参戦するのがね。
まあこれからですからね。
そうなんですよ。
毎年チーム数増えてるやんみたいな感じに今後
そう
なっていきそうですよね。
そうなんですよ。
こうなってくると大阪のチームが兵庫の方に出るってこともだんだんなくなってきたりするのかな、
じゃないかなとは思うんですけど、みんな和気あいあい、やっぱりこうチーム数も少ないんでね、どうぞどうぞという歓迎ムードで皆さん、大阪のチームをお迎えして仲良くやらせてもらいましたけどね、僕はそこのちょっと役員というか委員をやってまして、でまあ、こちょこちょ下っ端仕事をね、やらせていただいたりしてて、自分のチームはね今年はセンターサークル参加しないんですよ。今シーズンはまあ選手の数も少ないのもあったり、 参加しても棄権しないといけないみたいな、なんかちょっとご迷惑をおかけしてもあれなんで、まあ、参加せず、はい、3年生は他のチームに混ぜていただいて、
うん、
で一緒に、3年生最後の大会公式戦をみんな引退後なんでね、3年生最後の公式戦を楽しんでもらいましたよ。
うん、
うん、いやー面白かったな。でも
いやしかしもう、うん、バスケットやってない、バスケットの大会がない週はないんじゃないかみたいな感じで
なってきますよ。リーグ化もしますしね。
ねえ、
部活動がリーグ化するのは当たり前で、
うん、
このクラブチームもリーグ化を進めろと日本協会言ってますんで、
うんうんうん、
クラブチームはクラブチームでまたリーグ戦をするんですけど、兵庫の場合ですよ、兵庫の場合は部活動に被らない期間に引退をしてからみたいなね、なんかいろんなところをこう上手に、コミュニケーションを取りながらやっているようです。
うん、
ある地域によってはもうその部活動関係ねえと、
うん、
もうクラブはクラブのやり方で行くんだってジュニアクラブがこう勝手に動いたりしてる地域もあるみたいです。
うん、
兵庫の場合は、中学校の先生方とうまく、
うん、
上手にお互いがこう大人の意見を言いながら譲歩しながら上手にやってるようですよ。
うん、
うんうんうんうん、まあね、いいレベルでやってございました。大阪のチームはね、194、5センチのね、大きい選手、岡川選手という選手がやってまして、もうちょっと声かけさせてもらってね、話させてもらったんですけど、うん、北陸行くらしいですね。うん、でちょっと名前存じ上げないんですけど、そのライジングスターの13番の選手なんかね、ちょっとガードの子なんですけど、うん、いやーすごいね、ディフェンスすっごい良かった。ただね、オフェンスはもちろん上手なんだけど、やっぱディフェンスでワンオンワンしっかり守りながら上手にね手が出るんですよ。
うん、
うん、ちょっとファールがなってたところもあるんですけど、僕はもう この子はほんま上手に手が出るし引っ掛けるやろなと思って、うん、いくつか確かに引っ掛けてたんですけど、
うん
うん、見どころのある13番の選手僕好きやったな。そんな子はいたりで、兵庫の男子は、
はい、
神戸ユニバースさんというところが優勝するんですけど、そこはねもう兵庫選抜、県選抜が5名ぐらいいるかな、なかなか粒揃いでね、
うん
うん、結構まとまりのあるしっかりしたチームで、
うんうん、思うのは、
はい、
最近は、うん、おそらくこれ私の予想ですけど、
うんうん、
だって伸び伸びとそういう大会でもこう個人技をね、こうしっかり出せてっていう子が増えてきてるように思うんですけど、結構ね年齢関係なりこう本当に年上の人たちともこう混ざってこうバスケをやるとか、
うん
うん、そういう経験がこういうところで生きてきてるんじゃないかなっていう気がして、
なるほど、
垣根をかんなんかこうなく大人に混ざってバスケやる子とかも結構増えてるじゃないですか。
うんうんうん
うん、うん、いろんなところでバスケが今できるようになったから、
うんうんうんうん、
いろんなところで習うこともできて、
そうですね、
うん、だそういったところはねいい意味で、
うん、バスケットのシーンが増えてるかな、
そうですね、
カテゴリーも超えて、
うん、中学生ぐらいでもこんなにうまい子いるんだっていうのはおそらく、
うん、
小学校の小さい学年ぐらいの頃に、
うん、
もう中高校生とか中学生とか大人に教えてもらって、
うんうんうん、
一緒に混ざってバスケやってたりとか、
確かにそうかも、
うん、そういうのもね絶対いい意味で今はプラスになって、
うん
うんうん、こういうような状況が生まれてるのかなっていうふうには思います。
確かにおませなバスケする子多いよね。
いや本当そうなんです
よ。うん、確かにそれは言えてるな。
うん
うんうんうん、
いい傾向なんだと思いますよ、
うんうんうん、
プロの世界だってね46歳や7歳のプレイヤーもいれば、
そうやな、
高校生とかね大学生の途中でも B1 だなんだって出てくる選手もいるっていう、
ありましたよねそんな話が、
うん、プロの中でもね、うんうん、そういうような状況が今生まれて、
そうやな、
ね、面白くなってきてるところですからね。
うんうんうんうん、さてさてこの辺で、
はい、
モン吉のお話をちょっと 今日はどんな話かなと楽しみにしてるんですけど、 B がちょっと出てきたところで、
まね、そうですね、
インカレもあるんか今は。
じゃあちょっと先にインカレ話しちゃいます。
お願いします。
うん、ちょうどこの前にキリ君も、ね、うん、ちょっとこう予測でどこがなんて話で盛り上がってます
よね。そうそうそうそうそう、
うん、で正直ね、私が話したいのは、うん、まあ結局関東の学校がそうやっていつも出てきちゃうんで、
うん、
うん、もうベスト4とか8以上になるとこもね、うん、関東が今どうしても出てきちゃうんで、うん、まあその辺は彼らに任せて、
うん、
ちょっとそれ以外のとこにちょっと私はスポット当ててみたいなと思ってるんですよ。
なるほど。
で例えば、うん、今回の出場校をパーッと見てみた時に、うん、まず私が残念だなと思ったのは、
うん、
九州東海大がいないことですね。
あー、名門やもんな。
まあ去年ね、私の方でもいいバスケするから、うん、結構注目してるなんてお話をさせていただいた記憶があるんですけど、
うん
うん、今回はちょっと負け越してというか、多分世代交代っていうところだったんでしょうね、
うん、
日本一練習が厳しい、
うんうんうん、
でね、
うん、
有名になってて、
うん、
しかも今年ね、卒業生が B1 で活躍してるんですよ。
あ、そうなんだ。誰？
あの林くんっていう、
俺ちょっと知らないな。
川崎ブレイブサンダースで、
うん、ほうほう、
シックスマンで出てめっちゃ活躍してますよ。
へえ、そうなんや。
うん、それ以外にもおそらく B3 とか B2 にちょこちょこっといたりするはずです。
うんうんうん
うん、まあ、そんな選手も出してきて、いよいよこう全国的にももっと有名になってくるかなと思ったら、今回出れないんで、あららっていうね。
なるほど。
もちろんその川面さんがね、コーチして九州共立大とかが出てきて、うん、まあ、うんうんうん、そういう新しいね、
うん、
あんまり今まで出てなかった学校が出てくるっていうところも、
うん、
まあ面白いところにもあるんですけど、
そうだね、
うん
うん、
でそうですね、うん、正直、うん、あの、まあ、キさんとかね、トモとかは関西なんで、うん、時々関西の方のこうリーグのこととかを話していただくこともあるんですけど、
うん、
割と学生バスケはあのキリ君中心に、あと私とかで話しちゃってるから、どうしても、うん、こう関東のがやっぱ中心になってるじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、そんな中で、うん、やっぱインカレつったらやっぱり全国のね、
うん、
各ブロックからもチームが出てくるんで、
そうですよ、
その中で面白いバスケする学校ないかなと。
お、探してみて見た、
うん
うんうん、
でね、
うん、
私が一番今年注目してるのは、
うん、
いやもちろんこれ関東の学校にさすがに勝てないかなと思いますけど、
うんうんうん、
強いなって注目してる学校があって、
おお、それ聞かせてよ。
富山大学です。
へえ、富山大学。
はい、
キリもちょっと言ってなかった、富山大学。
あ、
面白いって、ね、え、それモン吉が言ったんか前。
あ、そうですそうです。
そうやな、
なんかで富山はちょっと注目って話をしたんですけど、
うんうんうんうん、
これまず何かっていうと、北信越で今回1位です。
あ、1位なんだ。
あのいつもは、
うん、
ここ最近は新潟経営大学が、
うんうんうん、
いつもよく1位で出てきてたんですけど、
うん、
あの経営を破ってますね。
へえ、すごいよ。
でね、新潟経営も男子結局出れてないのかな。
そう
で、2位に新潟医療福祉大学が出てきているので、
うんうんうん
うん、新潟経営はまあ国士舘と毎年合宿を一緒にやった
り
やってて、以前そんな風にご紹介した時も、
うん
うん、あったんですけどね。
うん、
まあそうやってこうどっちかというと関東を見てるというか、まあそういう学校だってこともあって、多分基準も高く国信越の中では、できてたんでしょうけど、
うん、
でも外語大学もね、結局ね北信越で2位とかでよく出てるんですよね、実はね。
うん、
まあそうは言っても負けてしまうことが多くて、
うん
うん、結局ね去年かなんかも選手かなんかどっか強いとこと当たってあっさり負けちゃってるんですよね。
あ、そうなんや。
その前の年も筑波かなんかと、だから結局ねどっかのその橋の学校と当たっちゃったりしてて、
うんうんうん、
でもねちょっとネットで簡単に見えないね、もう5年以上前ぐらいとかでどっかでね関東の強い学校となんかいい試合してるのを数字でですけど見たことがあって、
へえ、
そうですね。
どんなバスケットの特徴を持ってるの、
ね、ちょっとねそこまでは分からないんですけど、
ほうほうほう、
一応私が集めた情報だと、うん、2人点取り屋みたいなのがいるらしいです。
おー、面白い。
でちなみに今年の富山大学の戦績なんですけど、
うん、
これね関西の方々はもしかしたら、うん、ちょっとね 実は見たりしてるかもしれませんが、西日本学生バスケットボール選手権ってあるじゃないですか。
あるあるある。
あれに富山大は出てるんですよね。
そうなんだ。
うん、そこでどこまで行ってるかっていうと、ほう、ん、これどこだ、ベスト8まで行ってるのかな。ベスト8で九州産業大学に1点差で負けてしまいました。でベスト4で、京産大とその1点差で勝った九産大が対戦して、京産が決勝行ってみたいな形なんですよ。
京産と九産はどれぐらいだった。
これがね、89対59だから30点差ちょっとついちゃ
った。ちょっとついたな。まあ今年の京産でしょそれ。
そうです、今年の京産、
ね、強いもんな、ちょっと、
で決勝で逆ブロックで1で上がってきた近大と、まあ3点差で近大が勝って優勝してるっていうのが、西日本学生バスケットボール選手権だったんですけど、
なるほど。
だから富山もね、1回戦が神戸学院大学106対78、2回戦名城大学に103対87、で3回戦でこれ結構強いはずなんですよ、日本経済大学、これね、日本経済大って、福岡第一と確か同じ学校法人なんですよ。
あ、そうなの。
だから福岡第一のスタメン落ちぐらいの人とかが毎年1人か2人行ってるんですね。だから結構実は強いですよ。
すげえな、学校法人が一緒まで分かるなんてすごいね。
あれ違う、それ第一工業大学だったかな。でもなんかね、行ってるんですよ、福岡第一とかから1人ぐらい。あ、ちょっとこれ勘違いあったかもしれないです、第一工業大学だったか日本経済大学だかどっちかが確かね、つながってるんですよ、福岡大学。
なるほどなるほど。
で、まあ、そこにも、85対69で勝ってます、でその次に愛知学専大に、92対67で勝ってます。
そうな、愛知学専大勝つの、
結構強いじゃないですか学
生。強いよ。
まあ、ちょっとね、今回で募集を停止で、男子学校入るような学部がもうなくなっちゃうんで、今年度をもって愛知学専大学の男子バスケ部はもうなくなっちゃうわけですけど、まあその最後の西日本学生バスケでこう出てきたわけですけどね、まあそれも倒して、で九三に負けたというので、結構西日本でもいい成績残してるわけですよ。
そうね。
でこの富山大学の初戦の相手が、大阪学院大フェニックスですね。
そうですね。
まあ大阪学院も、まあ、シードだったんですよね、これ。西日本学生では。
ああ、そうだったんや。
はい。4回戦ぐらいからのシードです。
おお。
で、勝ち上がってきた関太平洋大学に100点ゲームで勝って、で2回目でもうベスト8だったのかな、これ。それで関西大に負けてますね、80対66。
関西大、関西学院大じゃなくて
関西大です。
関大か。
関大です。で関大がそのまま今度次で立命館にも勝ち20点差、で、なんと近大と86対84のワンゴール差で惜しくも敗れ、近大が優勝という。これなんでこんな関大強いんだ今年。
うまいね。
まあ、その関大に14点差で負けてるのが大阪学院。
おお、なるほど。
だこれね、こういう戦績見るとね、ちょっと富山大と大阪学院は1回戦の中の実は隠れた好カードじゃないかな。
なるほど、マニアだねあなた本当に。
富山大国立大っすよ。
それがすごい。そうや、その国立大っていう話をこの前聞いたのはモン吉やったんか。
あ、そうですそうです。ただ国立大といっても、若干、あの教育学部の中でもちょっと体育系の、なんかその学部みたい、学科みたいなのもあって、やっぱり体育の先生になりたいような人たちが、やっぱ受けてくるっていう、そういう学部もあったりとかするし。
どれだけ詳しいねん。
まあ、とにかく全国ある国立大学の中では、ちょっと力を入れてる方の学校なんですよ。推薦って形があるかわからないですけど、以前もまだバストラとかに参加する前に、なんで富山大がインカレ出てくるんだろうと思って、インカレのパンフレット買ってこう見た時があったんですよね、見に行った時に、そしたら北陸の選手とか、あと金沢高校とか、割とね強い学校から、まあ、有名、高校の時にそんな有名ってわけじゃなくても、そういう選手がいたりするんですよね、ちょこちょこっと。 だから大学でまたチームの中心になって、
うん、
こうやって動いていくうちに伸びてね、
うん
うん、っていう形で力つけてきてっていうところなんじゃないかなと。
おお、がぜん見たくなるね。
うん、でも私結局仕事がいつも2時ぐらいからなんで、第一試合とかだったら結構見に行ける時ってあるんですけど、
うんうんうん、
大阪学院と富山って第一試合10時からなんですよ。
10時からだね、
うん、これはだから行っちゃうかなと。
行けるねこれ、
うん、
大田区総合か。
大田区総合なんですよ、
うんうんうんうん、
なんでこんな富山大を思いっきり取り上げるのかよく分かりませんけど、
いやマニア目線で超面白いねこれ。
ちょっとその北信越1位になったってところからしてもね、
うんうんうん、
面白いなと。
そうやね、
もちろん早稲田対京さんなんかも面白いと思うんですけどね、
うんうんうん、
うん、
なるほど。
だその辺ですよね、うん、
まあ好カードは分かったんですけど、
うん、
モン吉の本命どこ行きますか、うん、
本命ですか。
はい、
まあね、正直今のところ、
うん、
まあ優勝するんじゃないかと思うのは大東なんですけどね。
大東か、キリも大東なんかは言ってたけどな、
うん、
キリは結局どこ言ってたんだ。でも
あれどこって言ったんだろう、キリ大東って言ったのかな。
大東って言ったような気するな。大王してたもんな大東。
うん、でもね、
うんうん、
それだと面白くないので、
うん、
あえて選手にします。
俺選手やで。
はい、隊長と一緒にしようか
な。よーしよーし、同じ船乗るかじゃあ、
うん、
選手か。なるほど、その心は
結局、いや選手か大東かなってところなんですよ。
うん、
ただ、
うん、
やっぱりね、若い力が伸びてきてて勢いがあるかなっていうところなんですよね、
うんうんうんうん、
要はリーグ戦とかだと、うん、やっぱりその勢いだけだと勝ちきれない、
うん、
やっぱ研究もされるし。
そうやね、うん、
うん、
これ一発勝負感、
そう、うん、期間が長いので、
うんうんうん、
リーグ戦の最中にもまたチーム変わっちゃったりとかいろいろあるんですけど、
怪我があったりね、
うん、トーナメントなんか1週間で終わっちゃいますからね、
うん
うん、そういう時にやっぱり勢いでいける、そういう雰囲気とかそういうの持ってるっていうところも含めてトーナメントに向いてるチームかなっていう印象はあるんですよ、
ね、なるほど、それ説得力ありやね、
うん、
トーナメント
に向いてる、まあ、東海もいいんですけど、
うん
うん、ちょっとそれだと面白くないなと思ったんで、
うんうんうんうん、
東海筑波だと硬すぎて面白くないな
と。そうやね、それはもうトモさんに置いとってあげようよ。
まあ、筑波もね、
うん、
センターの、なんだっけ、うん、名前が出てこなくなっちゃった、急に。私が一押しの、
うん、
札幌旭ヶ丘から行った、代表候補にも選ばれたことある、センターの、名前が出てこない。
誰だい？
玉木くんですね。
あ、玉木くんか。
うん。まあ、この辺も、最後の年とかになると思うので、
うん、
ちょっと活躍してもらいたいなと思ってるんですけどね、
うんうんうん、
リーグとかだと増田選手とかばっかり目立っちゃってるんで、
うんうんうん
うん、あとは日体大がちょっと勢いでバーとか上がってきてくれて面白いなと思うんですけど、
ね、そうやな、
うん、ただ選手もな、箱に負けたりする可能性もあるからちょっと分かんないんですけどね、
うんうんうん、
もうちょっと今回は読めない。
そうか、
だけど私は選手を応援します。
はい、私も選手を応援します、
うん、ちょっとねユニフォームもね変わってかっこよくなってますから、ね、
あ、そうなの。
うん、
そこは全然知らなかったな。
ちょっとねライジングゼファー福岡のユニフォームに似た雰囲気のね、
へ
え、うん、ちょっとねかっこいいユニフォームになってます。
あ、そう、
うん、
なるほど。うんうんうんうん、
女子はこれ本当読めないな。まあ四隅だっていうか、一応角にいるのが東京医療保険と拓殖選手白鸚、
うん、
で逆ブロック側が早稲田、大阪体育大学、愛知学生、うん、で日本経済大学っていう形で、うん、各ブロックの隅っこが埋まってますけど、まあ、今医療保険が一番ね勢いはありますけどね。
うん、女子か、 女子はもうキリもあんまり分からんって言うとったもんな。
まあ白鵬と医療保険が準決勝でぶつかるっていう感じになるんじゃないかなと。あとは早稲田と、愛知学生がぶつかるのかな。これが私のベスト予想ですけど、
学生がぶつかると、ほうほうほうほうほうほう、
学生と早稲田で準決勝。
早稲田筑波はどうなん、その手前の
筑波は今最近勝ててないですね、
勝ててないのか。
最初私たちの時は日体大が1位で2位が筑波っていう、このワンツーはずっと変わらない状況だったと思うんですけど、もうあっという間にその話は崩れて、
そうか、
まず日体大が弱くなっちゃったっていう。
そう、女子もね、大阪人間科学は、
そうですね、これがもうノーシードなんですよね。まあ、訓練からあんまり行く人がいなくなっちゃったからなのか、
そういうことなのか、
まあ、行ってる人は必ずいるはずなんですけどね、なんかあんまり聞かなくなっちゃいましたね。
そうやな、
先生は変わったとかそういう話もあんまり聞いてないし、女子は新潟経営大出てますね。
はあ、本当やね。
あと松蔭大学っていう神奈川県にある大学、これも一時期はインカレで準優勝ぐらいしたことあるんですよ。
おー、そうなんだ。
でこれね、ただね、優勝したのいつかっていうと、今富士通レッドウェーブにいる篠崎美桜選手、この選手がねもう得点王で、
あー、そうなんや、
この人がもう次も引っ張ってきたっていう。
へ
え。その時に確かね準優勝かなんかしてるんですけどね。
おー、なるほど。
厚木の方にある大学なんですけど、神奈川。
拓殖は拓殖、
そう、拓殖があと強かったんですけどね、一時期、何年か、あの瀬崎里奈選手がいた頃ですよね。
そうですよね、
ま、だから3年ぐらい前は強かったはずなんですけど、だから一応、まあ、場所的にはシード的な、
中シード的な、
位置にはいらっしゃいますけどね。月バスでもかなり取り上げられたりしてましたし、
やっぱキリさんも言ってましたけどね、超一線級になるともういないもんね、大学に。
そうですね、
女子は、直接高校から実業団行くもんな、 WJB、
まあ体育の先生になりたいとかね、そういう人だけは、まあ上手くても行くって人もいるかもしれませんけど、割と最近大学から出た選手でもね、活躍してる選手が増えてきましたんで、女子の、ね、代表クラスの中でも、結構ね、筑波あたり出身の選手とか増えてますね。
ああ、そうなんだ。
そこはちょっとね、変わってきたところじゃないかなと
思います。門吉はどう思うの？このちょっと巷でもあったじゃない、拓殖のね、ごたごたというのがちょっとあったりして、ね、はいはいはい、ああいうのを聞くと、門吉がお父さんなら、
はい、
どう言いますか、子供がちょっと親父迷ってんだよねっていう話になってきた時に、どうおすすめしますか。
そうですね、まあ正直、あの大学卒業してからにしろと。
ああ、やっぱりそう、
結局、今じゃなきゃプロになれないぐらいだったら、大学出ても、出なくても、
なるほど、
結局すぐ終わっちゃうだろうし、やっぱり今そうですね、まあ、プロとしてだから本当に日本代表に呼ばれるぐらいの選手だったら、ちょっとね、まあ、プロ行ってもいいと思うかもしれないですけど、そうでなければちょっと現実を見させますね。
なるほどなるほど、
私はどっちかというとそこは保守的なので、まだあのプロ引退してからの、その選手たちの動向っていうのが分からないじゃないですか。
そうやんな、
はっきり言うと、迷うとしたらやっぱそこですよね。でもバスケ教室なんてもう溢れるぐらいあるから、これから今度逆に、淘汰されていくと思うんですよ。
そうやんね、
はい、
確かに、
だからやっぱりそれを生かすんだったらやっぱ先生になっちまえっていうのとか、なっちまえっていうのは乱暴ですけど、まあ だってそれ以外に特技がないってことですからね。
そうやな。本当一線の先っぽに立ってたらなんか特別なオファーがあるかもしれへんけど、うん、そうでなければまあなんやったらちょっと皆さんより未経験ですっていう事柄が多いかもしれないね、うん、普通の人より。
そうです。
社会に出てると。
だって結局こんなこと言っちゃいけないけど、馬場選手だって大学は卒業してますからね。あの活動拠点はプロに変えたけど、
うん、通ってたらしいね馬場選手。
そうです。
でチームも近いから選べたとかいうのを何か
で言わない、うん、近いっていうかね、まあ、うん、まあ通えなくはない距離ですからね。
な
あ、だから今あの法政から選ばれてる中村くんなんかも、うん、Bコルの方の試合に出てますけど、
うん、
あれは通えますからね。
本当ほんまに近いもんな。
本当に近いですよ。
なるほどね。
うん、
俺もモン吉派かな。
まあ親だったらそう思うのが当たり前ってことかもしれ
ませんね。そうやな、親やったらそう思うか。これが本人だったらってのはまた変わるかもしれないね。
そうですね。
タイミングとかね。
まあでも本当に、
うん、
学生の間にただその特別指定契約で、
うん、
あのプロデビューする選手っていうのは、
うん、
どんどん増えていっていいんじゃないかなっていうふうには思いますよね。
そうよね。
でプロの選手も大学生に負けてたまるかうかうかしてられないってやっぱなるし、
うん、そしてい
い意味でお互い刺激に、
うん、やっぱさらにファンも面白いんじゃない。
そうですね。
ね。
いやあのそのまま B の話になっちゃうとその、
うん、
まあその今の中村くんですね、
うん、
高世代から横浜 B コルに、
うん、
ずっと連敗してて、
うん、
もう B コルも、
うん、
で中村選手が負けてる中で一人めちゃくちゃ活躍してたりとか、で勝った試合でもなんかすごくかっこいいブザービーター決めたりとか、もう特別指定選手とかじゃなくてもうほんまに B コルこれやる言われてたりとかですね。結構面白いですよね。その中村くんってまず大学1年生の時にはシーホース三河行ってるんですよ。で去年は富山グラウジーズ行ってるんですよ、
うんうんうんうん、
全部特別して。
すごいな。
ほうほう。で今年 B コルなんですよ、
こんな経験する選手おらへんよねなかなか。
そう、あとほら例えば東海大にいる平岩選手は、
うんうん、
去年キングス、
うん
うん、でも今年はどうすんだろうっていう感じですね。今年はまだ彼らはほらインカレがあるから、
うん、
インターで終わってからどっかに行く、これは間違いなくどっか行くはずなんですよ。まあね、拓殖のある選手はもうなんかすでに話決まってたのか何なのか途中からもうその方向になって、ね、リーグ戦終わった瞬間にもう練習に実は参加してるってことが発覚していきなりもう試合出てますからね。あれ絶対練習もうすでに参加してましたよね。
参加してたんやろな。
言っちゃいけないけどみんな分かってんだろうから言うけど絶対あっちの練習行ってましたよ。
じゃないとそんななあすぐっていうわけにいかへんもんな。練習はしてたやろうな。
そうですよ、だって自分でトレーニングしてるなんか動画かなんかが上がってたみたいですから
ね。あ、そうなんや。
あ、別にあのシーフォースのとこでやってるとかじゃないですよね。だから登録はされてないけどなんかトレーニングしてる姿が出てたから怪我じゃないんちゃうみたいな噂はすでに広まってて。なんかいきなり試合でね点数決めてましたけど、でもあれもフェイクでパッと裏取って、
うん、
やっぱ得点のなんかこう嗅覚的なものっていうのはやっぱ、
うん、
ね、ちょっと非凡さを感じさせられましたよね。
なんかでもあの、ね、事件ってまあ出ていく本人、
うん、
送り出すコーチまたは引き止めるコーチ、それから見送るチーム、まあ、これもまた引き止めたかもしれないチーム、なんか立場によってねいろいろな考え方と、ね、思いが交錯する。そして僕らファンとしては何かこう、 複雑な思いでどうだったんだろうっていう、なんかね、
やっぱ考えちゃうのが、うん、そのもちろんその自分が大学を辞める以上、うん、まあ、どうしようと自由だっていう発想もあるんでしょうけど、
うんうん、
まだ日本だとそれやると、うん、今度もう例えば彼東山だから東山から拓殖に行く選手はもういなくなるんじゃないかみたいな、少なくとも推薦では、
うん、
とかそんな風に考えちゃいますよね。やっぱね、
じゃあやっぱりそこ
やっぱルール違反っていうか、まあ、どこまでのそのなんて言うんでしょうね、うん、お互いの飛躍みたいなものがあったのかっていうのは分かんないから、もしかしたらもうプロから声かかったらいつでも行っていいなんていうような、
うんうんうんうん、
実はそんな契約みたいなのがもしかしたら学校との間にあったのかもしれないし、
あったのかもしれないしね、まあ、はたまた真逆かもしれないからね、違約金みたいなのを払って出てる可能性もあったりね。
そうですね、
まさかと思うけど球団が違約金をこう払うとかさ、
なかなか、ね、まさかとか言いながらかなりなんかこうあえてそういうとこついてますよね。
ありそう
ありえそうな話
なあ。いや
ーいや、これあの、うん、リスナーの皆さんあくまで予測で、
予測やからね、
はい、
我々勝手に話してるだけですからね。これをそれを含みながら楽しんでいただけたらいいね、モン吉。
そうですよね。
うんうんうん、
はい、
うん、
まあその拓大はねインカレ出れないから、まあもうね、
そっか、
他にももしかしたら特別して選手として誰か、
うん、
荒川颯選手なんかはもしかしたらどっかで、
うんうんうんうん、
ちょっと呼ばれても B2 ぐらいだったら、
うんうんうん、
おかしくないかなっていう。
そうやね。
あとは結構ね、
うん、
日大いい選手結構実はいるなと思ってるんですよね。能力、はい、
あ、ごめん今飛んだ、もう一回。
あ、なんか能力の高い選手は日大はね見ててすごく多いなと思ってて、
うんうん
うん、タイムシェアしちゃってるから誰かがズバ抜けて目立つって感じはないんですけど、
うん、
少なくても6番手、うん、7番手ぐらいまでの選手は、
うん、
ぶっちゃけ全員 B2 ぐらいまでだったら通用するんじゃないかっていう、
うんうんうんうん、
なんかね身体能力の高い選手がすごく揃ってる印象があるんですよね。控えの選手含めて、なんか沖縄の選手も2人か3人ぐらいいますけど、なんかみんな能力高くて、出てくるとみんなハッスルプレーして悪得し、ちょっとね日大のプレーはね見てて楽しいのが多いですね。
うーん、
今年と
そうなんや。
その日大はちょっと話も戻すと、九州共立大と当たった後に、うん、おそらく近畿大学と当たると思うんですよ、ね、
うんうんうん
ね、この日大と近大っていうのもちょっと面白い気がしますけどね。
日大近大か、関西勢頑張ってくれへんかな。
そうですね、関西勢、まあ正直京さんが勝ったとすると大東と当たっちゃいますよね。
そうやね、
近大一回勝つと日大と当たっちゃいますからね。
うーん、
大阪学院はさっき私が進めた富山大と当たっちゃいますからね。
そうやね、
同志社も初戦で選手だし、
うーん、
なかなかちょっと組み合わせ的には渋いですね、今回。
いいよね、そうやね。
これ渋い。
そうなんよ。どっか追っていうところに追ってくれたらいいんやけどな。
そうですね。
なあ。逆に言ったら、避けようないんだよね。
まあ、そうなんですけどね。
そうやねん、結局。ちゃんとこうなってんねんな、これも余計はないわ。
ちなみにあの東海の中京大学は山地くんとか出ないかな。
どうなんでしょうね。
多分ね頭角を現してくるんじゃないかなと思いますけどね、そろそろ、ね、
かな。
なんか彼ちょっと援助しそうだから、なんかチームプレーのことばっか考えて、1年生のうち本当はもっとハッスルしていいのにみたいなところを、なんか落ち着いたこうことやっちゃって、もしかしたらいい控えとして使われちゃうかもしれないけど、
確かに。
でも良さに気づいたらもうね、あんないいポイントガードいないだろうみたいな感じになって、来年ぐらいからもう絶対的な司令塔みたいな感じで
出てきてくれたらいいんだけどな、
なんかになっちゃうんじゃないかなって私は勝手に期待してます。
また一緒に A 選手入ってるからね。
まあね、
まあ そこに打ち勝って彼なら頭角を現してくれるでしょ
う。そうですね。ってなところなんですが、
そうね、楽しみなインカレでございます、はい。まあ僕と同じ船選手という、これで今年は波を乗り切っていきましょう。
はい、
てっぺん目指して。OK、インカレこんなん？
インカレ、まあそうですね、こんな感じで
OK。 はい、次。
はい、次、B リーグ、行ってきました。
行ってきて。
これね、私サンロッカーズ渋谷対、京都ハンナリーズの試合行ってきたんですけど、実はこれね、試合チケットが当たったんですよね。
なんかこの前言ってたやん、あなたじゃないんでしょ？あなたが当たったんじゃないんでしょ？
そう、奥さんが当たったん
ですらしいね。
はい。渋谷に、
すごいやん、
渋谷にハチカレーという、カレーショップがあって、そこでね、サンロッカーズ渋谷のマスコットの、顔の乗ったそのサンディーカレーっていうのを、頼んで食べて、そうすると応募券があって、それで名前書いて、応募すると、何日もしくは何日のチケットが当たるみたいなのがあって、それ食べて、応募したら当たっちゃったんですよね。
すごいな。なんだろう、そのチケット見た応募券みたいなのをくれるの、サンディカレー頼んだ時に。
頼むと、ちょっとは、紙で作ったハガキみたいなやつを渡されて、これ書いて応募してくださいって言われるんで、なんかサンロッカーズの試合見に行ったことありますかとか、なんかそういうちょっとしたアンケートみたいなのもついてるんですけどね、これ書き込んで、あとはあそこの箱の中に応募で入れといてくださいって言われて、記入したものをポンって入れて出てくるだけなんですけど、もう申し込んだことも忘れてたんですけど。
家に届くの？
家に。
おお、嬉しいね。
仕事から帰ってきてポスト見たら、渋谷ハチカレーって書いてある封筒が来てるから、これってこれ以外ありえなくないって、奥さん宛てだったんで奥さんに開けてもらったら、自由席チケットが2枚入ってたので。
素晴らしい。
もともと入ってた他の予定を他の日にずらして、で昨日見に行ってきたんですけどね。で昨日また試合見に行くときにもう一回またハチカレーで2人で行って、また今度2週間後ぐらいかなんかの、試合の応募っていうのがあったんで、それもまた応募してきました。また当たったら面白いな。
また当たったらすごいね。なるほど。ほんで、どれを見に行ったの？どれを見に行ったって？
会場は青山学院なんで、渋谷だったんですけど、同じね。で、そのサンロッカーズ渋谷対京都ハンナリーズなんですが。
そう、京都か。
で、どっちも正直言うと今状態として良くない。
あ、そうか。
サンロッカーズ渋谷は東でビリ、で京都も西地区で、3位ぐらいかな。だから渋谷という表参道というあんなにこうアクセスのいい場所にもかかわらず、日曜日にもかかわらず、お客さんは1500何人、少なっていう感じでしたけれども。
少ないな。
だから
渋谷は東の4位やね。
ああ、そっか。
今回で。で、ね、で、滋賀、京都
は、
西の3位。
ああ。
ちょっと上がったかな。
サンロッカーズ、あれ ?6 位ですよね。
サンロッカーズ渋谷？
はい。
東の4位。
4位？あれ、
あれなんでだろう。
あれ、レバンガーが、じゃあ下もさらに下行っちゃったのかな。
レバンガー6位。
あ、レバンガー6位。あ、それ、確かそれで6位になっちゃったんですね。
なっちゃったんやろな、多分。
あ、そうか、サンロッカーズが勝ったんですよ、それは。見に行った試合は。
1点差か2点差か、接戦だったかな。
あ、土曜日が1点差で、サンロッカーズ負けて。
ああ、そっか。
で、私が行った日曜日はサンロッカーズが勝ったんですよね。でもやっぱね、やっぱ似たような状況のチーム同士なんで、 やっぱりここで勝たなきゃいけ、ここはお互い勝たなきゃいけない試合だろうっていう勝つ方のこう計算に入ってる方の相手なわけですよ。
なるほど。
相手が京都だったら勝たなきゃいかん、うん、相手が三六風だったらここはちょっと勝ち星につなげとかないと他にどこ勝つのみたいなね。そんな相手同士だったんで逆に接戦になりまして、
お、
うん、まあ、だからその1点差で負け、
うんうん、
で行った時はまあ最後ちょっと離れましたけど、それでもやっぱずっと接戦でしたんで、そういう意味ではすごく面白かったですけどね。もう本当に最後の1分ぐらいになるまではどっち勝つか本当分かんないなこれっていう試合でして。
そうなんだ。
でね、はい、まあ自分としては注目してる選手がやっぱ各チームに1人ずついまして、2人ずつって言った方がいいかな。まあ京都ハンナリーズに関しては、まあ、まずずっと昔からファンの岡田選手ですね。あのもうなんて言うんだろう、スリーポイントの打ち方がもうダイナミック、全部ジャンプスリーなんですよね。しかも一個一個のそのスリーのジャンプっていうのがちょっと軽く飛ぶとかじゃなくて、もう本当に思いっきり全力で飛ぶ
って
シュートで、体流しながらでも入れちゃうというね、あのダイナミックなスリーポイントは昔から大好きで、もう一人は、伊藤選手、ポイントガード。
おお、伊藤選手。
まあ、東海大から、去年ルーキーでいきなりもうスタメン、ずっとスタートに定着してるポイントガードで、これもいわゆるファンタジスタ系というか、どっちかというと波里選手とか田臥選手とか、あの辺とこうパス出しのタイミングというか、あのもうこれはただ真似するんじゃダメだなって、この真似できないセンスを持ってるタイプというか、もう完全にそういうどこに目つけてんだっていう、そういうパスを出せるタイプのポイントがあるんですよね。しかも小さくて速い。で私はまずこの2人を注目してて、でサンロッカーズの方は、一番注目したのがやっぱベンドラメレオ選手ですね。
ベンドラメレオね。
あともう一人はね、広瀬選手。
広瀬選手、
まあ青学から行った選手なんですけど、本当はちょっとこの一世代前の日本代表選手だったというか、
おー、そうなんだ。
要は田臥がまだ代表に、前のオリンピックの最終予選の時は田臥がまだキャプテンとしてこう、長谷川さんがヘッドコーチやった時に、あの時のメンバーなんですよね。まあ、長谷川さんの教え子なんですけどね、青学の時も含めて、ですごくやっぱりね、その時に日立が結構まだすごく強い時で、もう広瀬選手が一番嫌な選手だなと思ってこうブレックスファンの私は見てたんですよね。で何がすごいかって、まず体がめちゃくちゃ強靭、なんかこうダンプカーみたいなカットインしてくるんで、でバスカン決めるんで、スリーポイントが若干もうちょっと入ると無敵なのになっていう、ちょっとそこのシュートがいまいちかなっていうところはあるんですけど、でも私が見に行った時はかなり決めてましたし、この2人がやっぱ私注目してたんですけど、でもこの試合で一番すごかったのはやっぱベンドラメレオ選手でしたかね。あ、
この人な、ボールの執着も高いし、いい選手よね。
そうですね、オフェンスリバウンドとかも結構取るし、
そうやろ、
うん、
決してでかくないよね。
でかくないですね。
なあ、ベンドラメ選手
スチールとかうまいし、身
長は183、でかくないけど、この人ボールの執着高いもんあるなと思って、僕も好きやな。
で今回はスリーポイントがもう爆当たりしてましたね。
あ、そうなんや。
5本か6本決めてました、
ね、マジかよ。
しかもかなりの確率です、多分8分の5とか、確かそのぐらいの確率で重要なとこでもう決めてましたしね。
爆当たりした。もともとでもこの人そんなにスリー持ってないんじゃない？
延岡学院の時は、まあ、スモールフォワード的な、セカンドガードかスモールフォワード的な感じで、東海大の時に、1年生の後半ぐらいからスタメンに抜擢されたんですよ。
ほほほほほ、
うん、
1年の後半まではそんなに出てなかったんだ。
1年生の、まあ、トーナメントぐらいの時期までは控えとして出てきてたみたいな、7番目ぐらいで。
そんなんやったんや。
ですけど、うん、1年生の時のリーグ戦に入った時の途中ぐらいからスタメンになったんですよね、
うん、なるほど、
はい、でそっからもずっとスタメンできてますから、
うんうんうん
うん、もう試合経験も豊富だし、
うん、
日本一も経験してますし、
うんうんうん
うん、まあ、やっぱりねガッツある選手ですよね。
そう、
手抜きしてる姿見たことない。
俺も見たことない。
ちったら戻る姿見たことない。
で鼓舞するでしょ。もうチームというかゲームを掌握するよねこの選手。
いやまさにね今回そんな感じだった。
そんな感じだった。
うん、これはもう完全にベンドラメが勝利を持ち込んだなという。
ああそういう感じやったんや。
もちろんあのサンロッカーズは、うん、ケリー選手っていう選手とあとサクレ選手っていう元レイカーズの選手が2人いて、
うん、
しかもそのケリー選手っていう選手が、うん、実は30何得点ぐらい上げてたんですね、
うんうんうん、
その私が見えた試合でも、
うん、
まあ、スリーも入るし、
うん、
インサイドも強いしってことで、
うん、
ですけど、
うん、
いいところで試合を動かすシュート決めたのはやっぱベンドラメだったんですよね。
ああそうなんや。
ヒーローインタビューには呼ばれてないけど、うん、いや今日のヒーローは絶対あんただと私はずっと思ってました。
おお、うん、嬉しいね。
うん、そうですね。ただやっぱねスコア的にはやっぱりその80何対80いくつだったかな、
うんうんうん
うん、正直この前に私が見に行った B リーグっていうのが、
うん、
そのアルバルク対琉球のゴールデンキングスだったんで、
うんうんうんうん、
まあ、ディフェンスのやり合いみたいなね、
うん
うん、だからやっぱそれに比べるとディフェンスがもうすごく物足りなくて、
うん、
やっぱりねこう組織としてのディフェンスっていうのが、うん、やっぱりねちょっとサンロッカーズファンの方、うん、ハンナリズファンの方には申し訳ないんですけど、
うん、
やっぱディフェンスのなんていうんだろうな、組織としてディフェンスをこうどう重く捉えてるかっていうところに随分違いがあるように感じましたね。
うーん、
例えばマンツーマンだったら、
うん、
もちろんマンツーマンだから自分の仲間をまずし自分のこう目の前の相手を抑えることが確かに最重要なんですけど、
うん、
と抜かれちゃったらもう本当それで終わりって感じだったんですよ、
うんうん、
そのローカーズにしても京都にしても、
うん
うん、だけど他のチームって例えばアルバルクとかは、
うん、
抜かれてもその次その次っていうところがもう本当にもうチームとして点取らせないぞっていう意識がもう他のチームより強いというか、
うんうんうんうん、
うん、もう抜かれちゃったらもうしょうがないというぐらい、
うん、
45度ぐらいのところから1対1で誰かを抜いたとしたらそのままスルスルスルってボールいかれちゃうんですよ。ハンドッカーとかハンドアリーズとか、だから言い方悪いけど結構簡単に点取られてるなっていう印象がすごくあって、
そんな感じか。
うん、だって高さで言ったら2人も2メートル10センチとかがいるわけだから、
うん、
サンロッカーズってすごく高いはずだし、
うん
うん、そのサンロッカーズがやっとね後半の方になってディフェンスがこう機能し始めて、
うん、
それで最後の方なんとか粘り勝ったかなっていう感じでしたけど、
うん
うん、ちょっと前もお話ししたように本当に1位同士とか2位同士とかぐらいのチームがぶつかると、
うん、
やっぱりディフェンスもいいチーム同士ってことになるんで、どうしても、
うん、
まあ、入った点が入ったとして81対75とか、
うんうんうん、
75対62とか、
うんうん、
大体まあそういうようなこう、うん、そんな点数がそんなにたくさん入んない感じの試合になるんですけど、
うん
うん、この試合は結構80何対80何とかね、やっぱり上位のチームって多分10点から15点平均的な点数っていうのがやっぱ少ないですよね、
うん、
その失点が。
そういうことか、確かに、うん、
だからやっぱどうしても、うん、偏見もあるかもしれませんけど、ちょっと偏った見方をしちゃうかなってい
う
ところはありますね。ディフェンスをチームとしてこう集中して持続してる時間っていうのがやっぱり強いチームの方が長い、
うん、
これは間違いないんじゃないかなとは思います。
悪いやられ方か。
あとはね、
うん、
例えば、
うん、
サイドアウトとかしてなってボールが、
うん、
でサイドからボール入れるじゃないですか、
うんうんうん、
それ意思の疎通かなんかミスっていきなり敵にパスしちゃうとかね、
うんうん、あ、そういうシーンがあるの。
そういうシーンなんかもあるんですよ、そういうのってやっぱりないよなと思って、
うん、
とか言ってお互いなんかとか言う顔しながらなんか固まって大体に早く戻るよみたいな、
うん、
まあ、そういうシーンがあったりとか。
なるほど。
よくいろいろ振り返ってみると、やっぱりそういうのって1位同士とかのチームとかないなっていう。まあ、どっかに気の緩みというか、なんだろうな、やっぱりそういう意識的なものっていうのがやっぱ強いから上位にいるのか。
なるほど。
で今度実は今週はもともとチケット買っててですね、はい、川崎ブレイブサンダース対、
はい、
栃木ブレックス、やっとブレックス見に行けるんです。
おお、ブレックスやっと見に行けるか。
でもブレックスの田臥がもう全然出てないですよね、腰痛で。
腰痛で、腰痛治らんね、ずっとやな、若い時から。
でも2敗をキープしてずっとトップです。
おお、
やっぱね、渡辺選手と鵤選手、この辺がこうすごくいい活躍をしてましてね、あとタイムシェアもすごいしてるので、なんか2人ぐらいを除いてほぼ全員が試合出てるんですよね、やっぱり。
お
だ、偏ってないというか。
なるほど。
さすがにダイアン・ロスター選手とか30分近くとかギブス選手は揃って出ちゃってますけど、それ以外の選手はうまいこと回せてるかなっていう感じはします
ね。なるほど。これタイムシェアして選手が入れ替わった時にちょっとチームのスタイルっていうのは維持するの、それともごぞっと変わったりする？
維持してる感じですかね。そのオフェンス力はちょっと落ちるかもしれないですけど、やっぱディフェンスをすごいやってますね。
やってるやん。なるほど。さっきの話と対照的やね。
でね、ちょっとでもだらしないプレーが連発で続くともうすぐタイムアウト取って、安西ヘッドコーチがめちゃくちゃやっぱ怒ってるんですよ。
ああ、そうなんや。
なんかちょっと琉球ゴールデンキングスのサッサーヘッドコーチなんかもそうですけど、やっぱ本当にこう勝つ入れるのもすごく早いし、
安西ってどこ行った？土浦日大行って。
あ、その安西じゃないです。
あ、どこの安西？
福島工業ですね。
福島工業の安西監督。
福島工業から拓大出てるんですよ。でその後ね、大塚商会かなんか行った後にブレックスかなんかに行ってるんですよね。
今いくつぐらい？
ね、渡辺拓磨の2個下のはずなんですよ。
ほんなら僕が今言った安西より年下？
そうですよ。安西だってこっちの安西智和は私と同い年ですから。
それぐらいやんな。
もっと下ですよ。だから
そっかそっか、
今30後半ぐらい。田臥と同じ年か1個上か、多分そんなもんじゃないかなと。
それぐらい。
あれ違うかな、田臥に1個下かな。いや、そんなことないな。とにかく
でもその世代や。
その田臥と同じぐらいの世代です。
なるほど。
そうですね。あと、ストークス、連勝しましたね。
3連勝？
3 連勝。
おお、素晴らしい。
素晴らしいです。やっぱ前も言いましたけどね、やっぱね、堂原選手がちゃんと点取ってる試合は勝つ。
ああ、前も言ってたね。
はい。やっぱ見てるとね、10点以上取ってますもん、堂原選手。
ああ、そうなんや。
まあ、バーズ選手もね、ちゃんと点取れてるし。まあ、ちょっと見に行けてないんですけどね。ちょっと見に行きたい。
ねえ。結構つながりもあるん違うの？ストークス絡みの知り合い。
いやー、でも増えましたけどね。
バストラでつながったりもしたんじゃないの？
そうですね、青山さんとかもね。
あ、青山さんとか。
あとはまあバストラというか、この前代表とかアンダー14かなんかの見学行った時に、兵庫ストークスの時のね、アシスタントコーチだった塚本さん、あの方の勉強会にも行ったことが私以前あってですね。その時に初めてお話ししてきたんですけど、つい先日、ダブルボールコーチング の、また勉強会に行ったら、いらっしゃってまして。
おお、そうなんや。
もう本当にあのジュニア世代の育成にすごくね、今あっち行ったりこっち行ったり。
へー。
その日もね、ちょっと二子玉川、そこにある、ちょっとホール的なところで、 の会議室みたいなところで、うん、夜の7時ぐらいから会ったんですけど、
うんうんうん、
その日は朝から茨城の方で講演かなんかをして、
う
ん、でその後またどっか行ってから来たなんて言って、まあ本当に大忙しというか、
うーん、
相変わらず明るくて爽やかな、
あ、そう
方なんですけどね、本当に育成で今大変そうです。
なるほど。
まあそういうストークス絡みもね、いろいろ知り合いの方増えたんで、もう本当に今年こそはホームで見たい。
付き合いますよ。
いやー、ぜひ
一緒に行きたいね。
見たいですよ。
ね、飲みすぎるんだよな俺。
いやーちょっと今こう連勝してって、うん、なんとかちゃんとプレーオフ圏内に入ってほしいですね。
そうやんな。
しかも勝った相手がこの前島根ですからね。それもまた嬉しいし。
そうやんな。
うん、
3点差かなんかそんなんやけどね。
そうですね。やっぱねちょっとね、勝ち方を忘れちゃった部分もあるのかなとかさ、いろいろ勝手に思ってしまいますけどね。
最初こけたからな。
そう、普通にやれば勝てるはずなんですけどね。見てる限りでは。まあ選手の入れ替わりとかもいろいろあるし、やっぱいろいろ聞いてるとチームの状態がいろんな意味で良くないところも結構出てきてるみたいなんでね。
ああ、そうか。
まあ、本当にチームの維持って大変なんでしょうね。
いや、難しいと思うよ。
結局3月ぐらいまでは、ね、いつどこで誰と誰が入れ替わったりしてもおかしくないでしょうし、また生きのいい学生の選手をこう取れるか取れないかっていうところでもね、ルーキー、これからまたインカレで暴れるような選手を ね誰かこう取り込めるかどうかとか、まあ、ルーキーに頼らなきゃいけないっていうのはどうかっていうのもあるかもしれませんけど、でも現実横浜ビーコルなんかはね、そのルーキーで入ってきてるそういう学生の選手が活躍してくれてるし、そう、やっぱそういう風なんでこう面白くなっててくれればと思いますし、逆にそのインカで含めた関東学生バスケ含めたこう大学のバスケットなんかもね、未来の B リーガーたちがうじゃうじゃいるわけですよね。この前までその B コリに出てた中村選手を、法政大学の中村選手として今度見ることもできるわけで、例えばですけどね。
そうですね。
だから B リーグの観戦してる人たちなんかもね、こう学生バスケなんかをもうちょっとこう見に行ってくれるといいなっていう感じですね。ガラガラですから。
そこでもそうなってくるんじゃない？そうやって横断し始めると。
どうなんでしょうね。本当にね、ガラガラですよ。
ガラガラ。
関東学生はまだまだ。
いや、関西
もあんないいところで見れるのに。
ほんまな。
あ、でもね、インカレはね、やっぱり、ね、いっぱいですね。去年もキニ君と一緒に、大東文化と筑波の決勝見に来ましたけど、あそこはかなり満席に近かった。ただね、会場が青山学院だったんで、お客さんが入る会場じゃないからっていうのもあったと思うんですけどね。
なるほどな。
もうちょっとでかい体育館でやったらね。まあいろいろ体育館取るのも大変だとは思うんですけど。いや、もう本当に学生バスケもっともっと流行っていいんじゃないかと思います。
いや、本当よね。
まあちょっと値上がりしたら嫌だけど。Bリーグみたいに値上がりしたら嫌ですけど。だって東海大見に行きゃ、去年キングスに行ってた平岩くんとか思いっきり見えますからね。
そうやんな。
だって私この前神奈川大の試合見たのだってベンチの真後ろで聞けちゃいますからね。
なんかコーチライセンスのなんか証明みたいな持ってたらただ
で見れたりするんだな。そうです。関東学生のは正直無料で見れます。
そうや
な。 E2 でも無料で見れます。
そうなんやな。
ただ高校バスケとかだと確かね D1 ぐらいから、あと D1 なんてね D か D ぐらいから
D な、
確かウィンターカップはっていうふうに聞いた記憶がありますし、そうですね、ちょっとその辺のところが私も詳しくは分かんないですけど、まあ そんな風になってるみたいですから、
うんうん
うん、だから関西学生もねもうちょっとホームページなんとかしてほしいとかいろいろありますけど、
うん、
せっかくパンフレットパソコンで細かく作ってるんだから、うん、ちょっとねもっといろんな人が見に行ってくださるといいんじゃないのかなと思います、ね、
そうやねんな、
うん、
そうなんですよね、
うん、あとは、うん、そうだちょっと B リーグの方に戻ると、
はいはい、
もう本当にね各チームグッズ販売がもうかなり、
うん、そこ行きますね、
なんか見てるのが面白くなってきちゃって、
ほうほうほうほう、
この前ストークスのホームページのオンラインショップ見たら、
うん、
ストーキーのぬいぐるみ売り切れてました。
ああそうなんや、
はい、
やっぱりこうなんていうのああいうのはアメニティっていうの、
うん、
グッズはやっぱすごい売れてるみたいで、また最近、
うん
ねえ、
あのね横浜ビーコルなんて、
うんうん、
この前勝負をかけたかっていうぐらい、あの河村選手のね、
うん、
個人のグッズみたいなのを何種類か売ったんですよ、河、
うんうん、
村選手がシュートを打ってる写真の出てる T シャツと、
うん
うん、あと河村選手が吠えてるような顔してる写真のついてる T シャツと、なんか3種類ぐらいのやつが出てたんですけど、
うん、
全部売り切れです。
マジで、
まずボートグッズも買ってますね。
うーん、
いやこれは冗談抜きでねちょっと買おうと思ったのが、
うん、
B コルパンツ出してたんですよ、普通のボクサーパンツ、
ほんま下着として履くパンツね、
で結構かっこよくて、
うんうんうん、
ドームパンツにどうぞみたいなこと書いてあって、負けてもいい試合の時に履くパンツかみたいなね、中ではこうちょっと半分冗談言いながらも、
うん、
ちょっと買っちゃおうかなと思って、ちょっとこの前ふと思い立ってみたら売り切れてました。
そうなんや、
最近やっぱりね普段使いでも良さそうなグッズがすごい増えてますね、キングスなんかもそうだし、
うん、
うん、もう帽子キャップなんかも結構ね、
うん、
ますますあのもう本当に普段着に使った方がおしゃれちゃうっていうものなんかも結構増えてますね。タツオはタツオでなんかポーチ作ってまた売ってましたけどね。
ああそう、タツオはどうやって売ってんの、ウェブサイト。
いやこれはね会場で、
うん、
あのツイッターかなんかに告知してましたけど、うん、ミニポーチを今度、あのこの前あの後ろ向きでシュート決めたのありましたよ、
うんうん、
なんかあれを決めた記念に、
うん、
タツオポーチを、まあ、土曜日50個日曜日50個限定で売りますみたいな感じで、
うん、
あのツイッターでやってたんですけど、
うんうんうん、
まあ当然三河のホームでの話なんで買いに行くこともできませんでしたが、
うん、
うん、多分売り切れたでしょうねあれ。
すげえな、プレミア付きそうやな、50個50個しかないんやろ。
そうですね、
うんうんうん、
なるほど。でサンロッカーズ渋谷なんかも結構ね、
うん、
あの黄色なんで、
うん、
なんかこうバスケの時のその応援の時しか着れないよってものが多かったんですけどね、マッキンキンって、
うんうんうん、
ですけど最近ちょっと真っ黒も、うん、黒で黄色でサンロッカーズってちょっとちっちゃく書いてあるやつとか、
うんうんうん
うん、割と普段着ててもちょっとこう、まあ、おしゃれってかどうかは分かんないけど別におかしくないようなね、
うん、
うん、まあ、バスケやってる人だったら別に普段着てても気にならないんじゃないかみたいな感じのものなんかも結構売り出してましたし、
うーん、
アルバルクも会場行ったら結構すごかったですね、いろんなもんあって。
あ、そうな、
アルバルクはあの今ルークっていうね、あのなんか眠そうな目してるあのでっかいクマみたいなモフモフした、
うんうん
うん、あれのグッズがめちゃくちゃ増えてましたね。
あ、そうなんや、
うん、だから最初の B リーグできた初年度っていうのはやっぱドーム栃木と、
うん、
あとどこらかな、 B コルとあとどっかぐらいしかそんなにグッズの種類はあんまりないなって感じでしたけど、
うん、
やっぱ3年目を迎えてそろそろやっぱこっちにも力入れていい頃だと判断したのか、
うんうん、
どこのチームもだいぶ力入れて
る、力入ってるよね。俺もそんな全然気づかへんかったわ、モン吉が教えてくれるからそれそうやなと思ってちょっと前にストークスの会場行った時もやっぱちょっとチェックするようになったもんね。
ああそうですか、
うん、
だから我々その仲間内でもそういうちょっと好きな人たち同士で LINE とかメッセンジャーとかでこう共有してる、
うん、
ああいうのでよくあるんですけど、
うん
うん、今回このチームこんなの出したぜなんて情報交換とかしたりするときもあるんですけどね。
へ、
うん、 で、ことあるごとになんとかイベント T シャツとかまた頼んだ。
でまたポンポンポンポン発注したらできるやん今の時代。
そうですね、
昔は無理やったで、こんな早くて出すの。
そうですね、
ちょっと企画してホイって投げたらホイって返ってくるやん、もう、
うん、
すごいよねあれ。
そうだから、そういうのはいつの間にかこんなもん販売されてて、いつの間にか売り切れてるやん、ちょっとこう、うんうん、ホームページとかチェックするの忘れてるとですね、
うん、
まあそういうものもあって、
うんうん、なんか今そのインターハイとかでも、うん、スイート 16Tシャツとかさ、
うんうん、
エリート 8Tシャツとかさ、
はい、
いつ印刷したみたいな売ってるもんね。
すごい出店で売ってますよね。
そう、学校名入ってんねんで。
学校名元のキーホルダーが全部の学校の分種類とか出てましたよね。
出てるよ。でもな、全部の学校の種類はまあいいよ。だって大会組み合わせが出た時点でバーッとすればいいから、
うんうんうん、
でもさ、エリート8ってすごない？試合の結果でベスト8が出た瞬間に電話かなんかで、うん、どこどこどこどこどこどこって、ほんで最終試合を待ってすぐ発注して、うん、でそれをプリントして翌日の会場で並べてるって怖ない？
すごいですよね。
すごいよね、この速さ。なんなんみたいな、うん、それを16、8、4とかチャンピオン T シャツとかさ、
うん、
全部やんねえもんな、そっから。
そうですね、もうタイミング逃したら商売じゃなくなるってことで。
そういうことなんやろね。
めちゃくちゃ手を尽くしてるんですよね。
うん、いや、もうあの期間工場で働いてる人も寝る時間ないやろな、思いで想像しながら。
そうですね。
いや、でも素晴らしいな、これ世界でこれやってるんかな、 NCA とかやってるんかな。
そうですね、すごい、ちょっとその辺どうなんでしょうね。
あ、すごいなと思って、こんな世界でやれんの日本だけじゃないのかなと思ったりしてほんまに。
そうですね、
すごい対応やなと思って見たりしました。
だから会場行くのが楽しみでね、うんうんうん、別にファンのチームじゃなかったとしても、うん、とりあえずグッズは結構ねチェックしてるんですよね、
うんうんうん、
結構ね選手プロデュースの弁当とか、うん、パンとかそういうのもすごい出てますよね。
そうなんや、
うん、
すげえな、
うん、だからそういうの見てるとちょっとウィンドウショッピング的な感じで楽しめる。
面白いよね、うんうん、
面白いかもしれませんね。
うん、うん、なるほど。うん、まあ、皆さんもそういうところにまで興味を持ちつつ試合観戦してもらったらより楽しめるんじゃないでしょうか。
あ、そういえばね、
うん、
まあ、試合前にその会場に入って、
うん、
席に着いてたら、
うん、
あのバスケットカウントっていうサイトあるじゃないですか。
あるある、
うんうん、バスケットカウントの人たちがこうインタビューして回ってて、
うん
うん、でなんかその一緒に写真写ってくれませんかって言われたんで、あ、いいですよっつって、
うん、
なんか向こうのその人と一緒に写真を撮ったんですよ、ね、
うんうんうんうん、
うん、どっかのサイトに写るかな、私
写るかなっていうことよりも、
はい、
どんな T シャツを着てたっていう、そこが気になりますね僕は。
ああ、それね、
うん、
ちょっとね、
うん、
バスラ T シャツは着てな
かった。勝つ勝つですよ。そうやったんか、バストラ T シャツ着てなかったか。
あのね、
うん、
あ、そうね、バスケの会場行くときはこれ着てるときもあるんですけどね、
うんうんうん
うん、深食いも
ちょっと洗い替えを作ってくださいっていうことやね。
あのダウンジャケットの上から着るっていう技術を去年友から教わったばかりなので
言ってたなそれダウンジャケット
今年の正月か、
うんうんうん、
年明けだ、
うんうん、
それ言われてたのにやるの忘れてた。
ダウンジャケットの
上から
目立つやろうな間違えてるあの人着方って言ってでもあの QR コードが伸びて取りやすいかもしれないよ。
そうですね、
うん、
はい、
シワになりにくくて、
はい、あれ、その T シャツも第3弾とか出るんですか。
いや、もうほんとそろそろ第3弾の時期かな、
うん
うん、デザインやね、また
そうですね、
うん、少しずつ変わっていくんでね、
も私最初のデザインは本当すごい好きですけどね。
お
お、ヘッドホンかぶってるのは結構好きです。
あれいいね、なんか分かりやすいしな。まあもう一回戻ってもいいしな、そこに。
うん
うん、今度はマイナーチェンジみたいな戻り方してるな。
その辺も期待しております
ね。うん、了解でございます。
この頃にはもっと売り込まないと。
そうやな、
頑張って。
うんうんうんうん、
ちょっとフォロワーさんもっともっと増やしたいなと思ってます。リスナーさん、フォロワーさん、
リスナーさん、
それまで
ですね。
はい、
うん、いいことでございます。はい、さあ皆さんもいいかね、これで。
そうですね、今度はちょっとそのちょこっとだけ触れたダブルボールコーチングの、
あ、それね、
あの勉強会行ってきたことの内容をですね、
うんうんうんうん、
ちょっとこれね、
うん、
あのハマると長くなっちゃうので、
うんうんうん、
今日はあえてお話をせず今度どこかのタイミングで。
よし、次回や、次回。
はい、
だからモンビーがもう毎週末あるから、
はい、
あるとして、その間ぐらいにちょっと一発取っとこ
う。あ、そうです
ね、
ちょっとまとめておきます。
うん、お願いします。
一つだけちょっと面白いことがあった。一つだけ最後に言うと、
うん、
面白かったのが、うん、ノルウェーっていう国は、
うん、
13歳まで、
うん、
評価という形では競争させないらしいですよ。まあ、それについて深く学んだわけじゃないですけど、まあ、それがいいか悪いかとかっていう話をしたわけでもないんですけど、
うんうんうん、
要はそんなこと、そういう取り組みをしている国もあるんですよ。
なるほどね、
うん、面白いなぁなんて思った、うんうん、ちょっとそれだけが一言。
なるほど、その辺ちょっと掘り下げて話したいな。賛否もありそうな話よね、それ。
そうですね、
うん、ちょっとそこの、うん、深いところをちょっと聞いてみたいな。
そうですよね、
うんうんうん、
お話できたらと思います。329
回目になるかな、楽しみにしております。はい、さてさて、皆さんは328回目のバスケットボークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。